サンデース
マイルトーク。
この番組はニューサスティナブルグロースの NSG グループ、社会福祉法人あたご福祉会と株式会社ベストケアでお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。サンデースマイトーク3月23日の放送になります。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今週もですね、医務関連病院の芋野先生、鈴木先生をお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週ですけど、まあ病院って高齢者だけじゃなくても普通一般の患者さんもいらっしゃるんですけど、まあ、この高齢者介護は、まあ、うちの、まあ本業っていうかうちの、まあ、とこなんですけど、高齢者介護とですね、この在宅の医療っていうとこですね、まだイムスさんはまだね、在宅医療っていうところにまだ着手されてないかと思うんですけども、今後、まあ、院長の思いが多分そういうとこに強いのでやっていかれるのかなって思うんですけども、医療の連携ですね、ここについてですね、まあ、お届けしようかなというふうに思っております。はい、今週のテーマですけど、高齢者介護と在宅医療連携というところなんですけど、医務室記念病院さんには今訪問看護ステーションが終わりになるということで、この辺は実際医務先生なんか連携とか普段されてるんですか、訪問看護と。腎臓内科にこう例えば通われてる患者さんとかで訪問看護とか利用されてる方っていらっしゃるんですか。
やっぱり透析をされている方は、ね、腎臓内科当院でも多いですので、まあ、イムスの訪問看護グループを通じて見させていただいている患者さんはいらっしゃいます。
うん、透析って大体1日おきでしょ、まあ、月曜日と月水金とか火木土とか、
そうですね、
いうとこなので、その間に訪問看護が入るって感じですか。
そうですね、訪問看護は、まあ、透析のない日が多いのかなというふうに思いますね。
でこれ訪問看護っては当然65歳以上だったら介護保険で多分受け入れるかと思うんですけど、まあ、65歳未満の方は、まあ、医療保険でやるんですか、訪問看護って。
そうですね、はい。
ということは医務の先生が特指示を出す感じですか。
指示書はそうです記載させていただいてます。うん、患者さんの状況に応じてどこまで必要かも含めて書かせていただいてますね。
基本は2週間ごとですか。そうでもない、2週間でも 1ヶ月とかその都度ですか。それとも、まあ、期間はなしで やられてる感じですか。 どうですかね。なんか特殊ってなんか
そこまで透析の方とかうちあんまりいないなんてもあれなんですけど、やっぱりなんていうんですか、こう病院にこの間もそうあったんですけど、うちでこう他の病院で断られてた方をイムス記念病院さんの相談員さんに連絡してなんとか見ていただけないかっていうことで相談したことはあります
よね。これあとあれですか、薬局は病院内にあるんですか。病院外ですけど、その調剤薬局は。
調剤薬局は病院の外ですね。
外ですよね。
はい、
うん、中ではそれをこう、まあ、
そうですね、調剤するということはない
ですね。ないですね。これあれですか、訪問看護と連携することは当然ありになる感じですか。そうでもないですか。
病院によってはやってる病院もありますが、うんうん、現状イムス記念病院はやっておりません。
うんうん、なるほど。なかなかこの透析の、ね、患者さんってこう大変かなというふうに思うんですけど、これ結構あれですか、透析の方ってやっぱ高齢者の方が多いんですか。やっぱり
もちろん若い患者さんもいらっしゃいますけれども、うん、やっぱり多くの方が高齢者、まあ、高齢者という方は失礼かもしれないけど、まあ、年々透析を始める年齢も上がってきているという実情ですので、うん、増えてきているかなというふうには思います。う
ん、なんか透析に悩む方ってなんか比較的こう例えば糖尿病っていうかこうイメージ、糖尿病ですよね。
要はそれ糖尿病の患者さんは多いですね。
うん、意外とこう例えばあんまり体が大きい方とかそういう方とは限らないんですよね、糖尿病って。
そうですね、きちんと管理されている方もいらっしゃいますけれども、まあ、もちろん大柄な患者もいらっしゃいます
そうだから、なんかこう糖尿病ってなんかこう、まあ、ちょっと体大きい人が多いのかなと思うとそうでもなくて、うんうん、まあ、これなんか遺伝もあるんですかね。
遺伝の要素も あるとは言われてますし、まあ、それ以外の要因も大きいとも言われてますけれども、うんうん、
これ前もちょっとお話聞いたんですけど、透析になる予備軍っていう方がいらっしゃるかと思うんですけど、その時前なんか栄養指導の話もこれ、ね、された先生もしていただいたこともあるんですけど、予備軍の方って結構お薬で調整できるもんなんですか？そうでもないですか？
慢性腎臓病の保存期患者さんという言い方をするんですけれども、うん、お薬の治療によって、透析までの期間を延ばす、可能であれば寿命が来るまで透析せずに済むようにそういった治療をしていますが、やっぱり途中で透析になってしまう方もいらっしゃる。
これ透析始めたらもうずっと透析しなくちゃいけないんですよね。
基本はそうですね。週3回透析っていうのが原則ですので、なかなか途中でやめることは少ないかなと思います。
なんか年取ってなんかずっと週3回透析に行くっていうのはもうちょっと嫌だなと思うし、
そうならないために予防と思うんですけどね。
またこのまた思い返し
また節制するっていう、
また節制しなくちゃいけないけど、
あとはドナー探すしかない
ですね。
そうですね、ドナーだよね。
でも透析されてる患者さんでもしっかり仕事をされてる中で働透析にいらっしゃってる方もいらっしゃるので、少しずつそういった、誤解といったら言い過ぎかもしれないですが、の考え方も変えていければなというのが腎臓内科として、感じているところですね。
お泊まり透析もあるんですよね。
夜間透析もうちの病院ではしてはいないんですけれども、夜間寝てる間に透析をしてっていうところもありますね。
ね、そういうの考えたらこう、やばい、またいろいろ考えさせられるよ、ね、なんかね、もう前回もそうだったけど、
重くなってくる
ような話がね。なるほど。これあれですかね、薬剤部としてはどうですかね、在宅医療の先生とあちこちと連携しながらお薬を多分こうのことはあると思うんです。この辺ってなんか具体的にどういった連携とかされてるんですか？
外にあります調剤薬局さんから、当院で透析をやってる患者さんの処方についての問い合わせが来ることはたまにありますね。やはり透析患者さんの薬を飲んでる量が多いので、絶対間違えてはならないので、その都度先生方と連携取りながら情報提供をしたりしてます。
あと、腎臓内科としてはこう、外部 その在宅医療先生とはどういった連携とかされてるんですか？
やはり透析をしている上で注意してみてほしいことっていうのは、なかなかや病院だと週3回透析している時間しか見れないっていうのも弱みではあったりするので、そういったところは訪問診療、訪問看護の方にちょっとお願いして協力してやっています。
そういった中でいろいろご苦労もあるかなというふうにはちょっと思うんですけど、実際その どうなんですかね、やっぱり在宅医療の先生とこう早く金丸先生にやってほしいんですよね。やってほしいんですけど、今は外部に委託してやってるっていう感じですけど、これって結構やっぱり定期的にこういろいろこう、カンファレンス的なことってやっぱり月に1回とかされるんですか？それともそういったことがあった時にちょっとこうやるみたいな感じですか？その先生とこう打ち合わせしたりとか、そういったのあります？
外部先生、
はい、外部先生と
例えば訪問診療、訪問看護で見てもらってる患者さんが入院した後また家に帰れるかどうかがちょっと悩ましい時は、病院に来てもらってみんなでカンファレンスをして、方向性を共有するということは多々あります。
これは、うちのね、その介護の方とかでも当然病院のね、医療連携室にとかに行ってこうカンファレンス一緒にやったりすることもあるよね。
あります、あります。
実際こう透析の方ってあんまり少ない？
うちはあんまり少ないですね、今のところですけど。でも他のグループホームで、板橋区内のホームで透析通われてる、入居者が通われてるって方何人もいらっしゃいますね。
そういったところってやっぱりこうなかなか やっぱりこう薬の量とかもやっぱりとても多いじゃないですか、そういった病気の方っていうのは、そういう服薬管理ってどうしてるの？
いや、間違いないようにこう調剤薬局さんに来てもらって、あのお薬のロボットにセットしてもらったりだとか。
ロボット？
ロボットですね。
へ
え。箱型のロボットに調剤薬局さんがロボットセットしてとか、うんうん、今までグループホームってやっぱり看護師がいないと介護職がそのセットを
できないよね。
あのカレーナ、お薬カレーナにセットするみたいななったんですけど、やっぱミスが出ちゃうんで、それを調剤薬局さんにお願いしてっていうのがあったりとかしますけどね。
わかりました。また後半ちょっとその今度高齢者施設との連携っていうところでお話ししていこうかなと思いますけど、後半ですけど、まあ高齢者施設ですかね、まあ、あの連携っていうところで、まあ、直接まあイムスさんがこう、まあ、直で連携することってなかなかないのかなっていうふうにはちょっと思うんですけど、まあ実際これまあ陽ちゃんのところだったら箱物なんで、やっぱりクリニックの先生とか往診に来られたからするんだよね。
そうですね、
うん、はい、そういったところでこう俺よくわかんないんだけど、その施設に入居されてる方とか、まあ正滝とかもそうなんだけど、まあ、主治医の先生っていうのは基本在宅クリニックの先生の、それと病院の先生が主治医になることが多い。
どっちもいらっしゃいまして、
うんうん、
やっぱり専門医で今まで在宅で過ごされていて、この先生にすごい信頼があるってなると、こう施設入居した後でもその先生にこう通院して見てもらうってことも、
病院のね、
はい、
うんうん、
ただやっぱりだんだんこう歩けなくなってきて、車椅子になってきてとかなってくると、まあ、通院も大変になってくるので、往診してくださる先生に切り替えるっていうのが結構多くなってきますね。
これ芋野先生、そういった患者さんっていらっしゃいます？
あ、おっしゃる通り多いですね、うん、どちらでも見てる感覚の患者さんももちろんいらっしゃいますし、まあ、みんな見てるつもりではあるんですけども、うん、まあ、大半をもう施設で見ていただいて、うん、ここの分野だけ、病院の外来で見るっていうような、そういったスタンスを取ってる患者さんもいらっしゃいますね、うん。
まあ、ちょっと変な話すると、主治医の先生が病院の先生で、まあ、普段こう診察するのが在宅医療の先生だった場合って、どっちの意見が主張されるんですか？
おそらくその人の中でも症状に応じてちょっと優先度を変えてもらうこともあります。例えば眠れないとか便秘とか、そういった週単位で症状が変わるものに関しては日頃から見てる在宅の先生にお願いするとか、うん、そういったやり方をしてる方もいますし、
うん、
まあ、全部こっちで管理するっていうこともあります。
っていうことはやっぱりこう元々持ってるその方のこう疾患っていうか、疾患によって対応を変えるっていうことですかね。
そうですね。あとはまあ患者さんが例えば在宅の先生のやり方でうまくいっただったりすると、まあそちらにお願いすることもありますし、
で、まあ、先ほどね、陽ちゃんのから話あったけど、だんだん介護度が重くなって通院が難しくなってきたっていう場合には、やっぱりこう在宅先生も移行するってことですか？
そうですね、はい、
うん、っていうことはやっぱりこうなんていうかな、同じこう、まあ、病院の先生でも在宅の先生との連携っていうのは結構やっぱり重要っちゃ重要ですね。
節目節目に、まあ、お手紙を通じてが多いですけれども、うん、こういった状況になったらお願いしたいのでっていうことで情報共有することもありますね、
うん。これお薬のところでいくとどうなんですかね。やっぱりこう症状によって変わってくるじゃないですか。
そうですね、
うん、はい、そういったところのこう、まあ、在宅の、まあ、クリニックの先生との連携っていうのはやっぱりありますか？やっぱり
そうですね、やはり急に変わったりすると、あれ先生処方のし間違いじゃないかなって、うんうん、思ってしまうので、うん、あらかじめ例えばこれこれこういう理由で次回からお薬変わりますみたいな情報提供は大切ですよね。
そういったのがなかなかこうこまめにきちんとしてくれる先生としてくれない先生ともいるんですかね？
そうですね、でも井室先生はきちんと情報提供をしてくれます。
はい、ということで、まあ実際にね、その同じ院内に在宅の部門とかねあれば、もっと変わって連携しやすくなるんでしょうけど、今現状は外部の先生との連携っていうところですよね。
そうですね、
うん、分かりました。まあ ここって多分うちの、まあうちっていうかうちよりもあれか、ようちゃんのところがやっぱり、
ね、結構
施設系なんで、
はい、グルポンもそうですし、小規模多機能、あと居宅もそうですし、定期巡回、
うんうん
うん、連携させてもらってるとこですね、うん、
あれグループ、ちょっと今話しとれちゃうけど、グループホームで入所できる条件の中で薬の服薬の条件って何かあるんだっけ？
服薬の条件はあんまりないんですけど、やっぱりインスリンとかされてる方で、うん、やっぱり常時看護師がいない施設になってるんで、ご自分でできてサポートをするぐらいだったら看護師でもでき、介護士でもできるんですけど、針をすることができないので、そこまでするとやっぱり看護師さんがいる施設にお願いするって感じになります。
インスリンはじゃあ受けてないの？
インスリンのご自分でできる方のフォローはできる、うん、だけどご自分でもできないぐらい認知症が進んでるとかなってるとちょっと違うところにな
ります。なかなか難しい、
ね、難しいですね。
なるほど。あれはその、認知機能のところでのこう基準って何かあるんだっけ？
は、あの診断書をいただいてれば誰でも大丈夫です。う
んうん、介護度は関係ない、
要支援の2から、
要支援2から、
はい、
なるほど。まあそういったところも、例えばあの病院の先生の方で、例えばそういったこう、まあ、こういった症状だとちょっと在宅無理じゃないかみたいな話っていうのは、なんかご家族となんか、まあ、あの医療連携室も絡めてなんか相談することってあるんですか？
そうですね、まあ、あの特に、まあ、お薬の話だと、うん、例えばセットしても飲めないとか、
うんうんうん、
っていう方もいらっしゃるので、まあ、それが結局あの治療につながらなかった場合にはちょっと在宅、まあ、ご本人が希望しててもちょっと 医療的に難しいかなというふうにあの話をすることもあります。
うん、まあ、お薬の話でいくと、うちあの訪問介護があって、よくヘルパーさんが薬の服薬チェックとか、まあ、あのするんですけど、まあ揉み合わせで多いよね、うん、やっぱり在宅でやっぱり生活されてる方、高齢者の方って結構薬飲み合わせで多いかなって思うんですけど、どうですか？
確かにその通りなんですね。あの薬の飲み合わせで本当あの多いですね。
多いですよね、
はい。まあ、それも結局こう医療費につながってるので、うん、まあ本当にまあ必要な薬をもうきちんと飲んでいただきたいっていうのが まあ、 ありますよね。
なんかそういった患者さんに対してとか服薬指導とかいうのはされるんですか？
もちろんそうですね、うんうん、はい、しておりますが、まあ、やはり1日3回朝昼夕のうちの昼をほとんど飲み忘れてる患者さんが多いですね。
難しいですね。
はい、まあ、でもあの先ほどあのインスリンの話がありましたが、まあインスリンはこう単位を間違えてこう注射してしまいますと、低血糖になったりという恐れもありますので、まあインスリンなんかはね絶対間違えないようにという服薬指導は中々行っております。
あれインスリンって自分で打てる人ってよく自分で打てるよね。針でしょ、だって
針です。
針ブチュって自分で刺すんでしょ、は
い、こっちが見てる見て心配になるぐらい普通にやりますね。慣れてます。
そうですね、
慣れてます。
そうです、慣れてくるとあの普通にやります
ね。大丈夫なのかなって思いながら見てます。
あれってどこ普通にあの例えば血管の中で打たなくちゃいけないから、そういうって特にないんですか？
皮下注射です。
皮下注射、あ、そっか、どこでもいいんだ。
自分であのお腹とかが多いです。
そうそう、あ、お腹が多い、
お腹、あの自分が皮下脂肪がいっぱいあるなと思うところに打つと、うん、あまり痛くない。
あ、なるほど。怖いね、うん、ちょっと俺無理かも、
できるんだ、
俺無理かも。まあそういったいろいろこう、まああのまあ、薬の飲みやすいとかも含めた、まあ、今後の課題っていうか、まあ、あの現状の課題は多分そういうこともあるから、それを少しでもこう少なくしていくために何かこういい対策ってあるんですかね？
あの病院であの簡単にできるところとしては、まあ、なるべく1回で飲めるように薬を工夫する。それこそあの同じ薬効果の薬でもちょっと種類を変えてみて全部食後に1回で飲めるようにするとかっていった工夫は、まあ、できるところかなと思うんですが、
うん、
まあ、それでもやっぱり飲めてない方とか、あとは、まあ、あの飲む気がない方もまだいらっしゃったりはするので、まあそういったところをちょっとどうしていくかっていうのは我々もいつも悩んでるところですね。
うん、 いやまだ今週もちょっとまだなんか
また重くなって
きた重くなってきたねまたねなんか前回の腎臓内科の時もなんかちょっと重くなって最後ね
節制しなければっていう
やばいよね
帰って
はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。今週はですね高齢者介護っていうところと在宅医療の連携っていうところでいろいろお話しさせていただきましたけど、まあ、まあ非常に重要なテーマかなっていうふうに思いますし、まあ、こう陽ちゃんとかも施設だけどうちはまあ在宅っていうところで、まあ、ここの、まあ高齢者の方のサポートっていうところを、まあ、今後医療絡みでどう連携していこうかなっていうところが、まあまあ、進化してるところもあるけどやっぱ課題はまだあるのかなっていうところで特にやっぱこう最後ちょっとお話した薬の飲み忘れっていうところは結構多いうちでも多いので
テーマですね
テーマですねこれなんかどうかならないのかなと思って思うんですけどね、まあ、こういったところはまあ今後の課題かなというふうにちょっと思っております。はい、来週ですけど、まあ、3月も最後ということで、まあ新卒シーズンということで、まあ、どこの、まあ、法人さんとか、まあ、病院とかにもですね新卒がまあもしかすると入ってくるかもしれないということで、まあ、新たなスタートを切るというところで、まあ、ちょっとまあ、福祉とはちょっと離れて、まあ、ちょっとタイムスリップ皆さんしてもらおうかなというふうに思ってて、うんうんうん、昔の皆さん若い時の、まあ、今の先生若いからもともとそんなに昔じゃないかもしれないけど、はい、新卒時代を振り返ってお話をちょっとさせていただこうかなというふうに思います。